皆さんこんばんは。創作怪談朗読リレー B グループ4番手読み手ゆあと申します。オカルト怖い話怪談朗読ということで、今回、参加させていただきたいと思います。4番手ということで、不吉な数字をいただきましたが、楽しんでいけたらと思っております。ということでね、時間がですね、はい、いい感じの時間になってまいりました。まずね、はじめに、ムジナさんからスタートいたしました。創作怪談朗読リレーという企画なんですけれども、A グループ、B グループと交互に行きまして、私は B グループでやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。あまり、ね、やきもきせずにっていう言い方はおかしかった。緊張しすぎない程度にちょっと頑張っていこうと思っておりますので、なるべくね、この怖い雰囲気を壊したくないので、なんとなくじゃない、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに、絶叫はいたしません。なのでご安心ください。私はですね、音割れなんかがあったら申し訳ないんですけれども、一応、絶叫とかそういうものはいたしませんので、多分じゃない、いたしませんので、安心してじゃないな、怖がってください。それでは、早速お話の方いきたいと思います。よろしくお願いいたします。投稿者アラクレゾン、生えてくる。僕の家には庭がある。物干し場にもなっている。いつもなら気にも留めないのだけど、ふと見た時地面の一角が白く染まっているのが気になった。でもその時は何だろうと疑問に思ったくらいで、次の日にはもう忘れていたんだ。でも1週間後くらい経って、またふと庭に目をやると、その白い部分がこんもりと盛り上がっているのを見つけた。さすがに気になったので、僕は庭に出て近寄ってみたのだ。その表面はガサガサとしているように見えた。白カビだろうかと思った。それにしても積雪みたいに盛り上がっているのは奇妙だ。よく見ると二つ三つの突起のようなものがあった。とにかく僕は気味が悪いと思ったので、シャベルを持ってきて、それを崩して他の土と混ぜて平らにした。平らにした場所は白いものが混じってごま塩を振ったみたいになったが、今までの庭に戻ってよかったとその時は思ったのだった。翌日、僕は部活の合宿があるので1週間程度出かけることになった。僕はサッカー部に入っていて、いつも惜しくもレギュラーを逃している。次こそはレギュラーを取りたいと僕は練習に打ち込んだ。だから1週間後には庭の白いもののことなどすっかり記憶から忘れ去られていた。合宿は終わり、地元まで戻ってきた僕は駅から家に向かった。家が見えてきた時、僕は目を疑う光景を目にした。 黒い屋根の数箇所に白い円形のシミのようなものが点々とあったのだ。遠くから見てもわかるくらいだから、直径は30センチくらいだろう。僕は1週間前に庭で見た白いものを思い出した。僕は足早に家に帰った。するとコンクリートの石塀にもちらほらと白いものが浮き上がっていた。そしてほんの少しだが盛り上がっていた。家が得体の知れない白いものに侵食されていく。僕は恐怖に駆られた。
母さん、家が大変だよ。
僕は大声で叫んでいた。
どうしたんだい、帰ってくるなり想像しい子だね。
呆れたように母は言ったが、僕は僕で母のことをのんきな人だと逆に呆れました。
屋根とか壁とかとんでもないことになってるよ。白いカビみたいなのがついていて。
僕は必死に訴えた。
ああ、あれね、この家ももう10年経つからね、カビの一つや二つ生えてもおかしくないわよ。
そう言って笑っている母。いつも能天気な母なので仕方ない。僕は説得を諦めて風呂場に向かった。カビ取り剤を取りに行ったのだ。カビ取り剤を手にして外に出た僕は、まず石塀の白いものにそれを吹きつけた。何度も吹きかけて白いものを埋めるように泡が張り付いた。しばらく待っていると泡は消えたが、白いものは全く取れていなかった。カビの類ではないのだろうか。ではこれは一体何なのだろう。ますます気味が悪くなった僕はシャベルで削るようにしてそれを落とした。それはポロポロとした感触でたまった角質のように剥がれ落ちた。
すみません、ちょっと失礼いたしました。
カビの類ではないのだろうか。ではこれは一体何なのだろう。ますます気味が悪くなった僕はシャベルで削るようにしてそれを落とした。それはポロポロとした感触でたまった角質のように剥がれ落ちた。可能な限り見える範囲の白いものは取り除いたが、屋根の上に登るのは危険なので、そこは仕方なくそのままにしていた。すると屋根の上のそれは順調に成長していた。盛り上がり続けたそれは人の頭部のように見えた。突起は次第に指のような様相を見せ、関節まであり、穴の中から今にも這い出してくる人間のようだった。さすがに両親も気味が悪いわねと言った。しかし屋根の上なのでどうすることもできなかった。次第に屋根の上のそれはますます人間じみてきて、手足の生えた人が屋根の上に立っているような状態になっていった。それも3体。周辺住民たちからも気味悪がれ、白い視線にさらされた。その3体は遠くから見ると踊っているようにも見え、賑やかな家という皮肉の込められた名称で呼ばれるようになった。僕は我慢できなくなり、何とかして屋根の上によじ登った。人型のそれをどうにかして排除しようと考えたのだ。前のようにシャベルで削ろうとした。だがそれは以前のような硬さではなく、石膏のように硬くなっていた。しかも屋根にぴったりと張り付いて剥がし取ることもできない。諦めるしかなく僕は屋根から降りた。とその時
母の悲鳴が聞こえた。どうしたんだ？
洗面台の方から声が聞こえたので、僕はそちらへ行った。すると、母が洗面台の鏡を見ながら呆然としているのが見えた。
母さん、何があったの？悲鳴なんかあげて。
母は振り向くと、 T シャツの裾をまくり、横腹から背中にかけてをこちらに見せた。そこには白いカビのようなものがびっしりと生えていた。地面や建物だけでなく、人間からも生えてくるのだ。僕は背筋を凍らせながら自分の体も隅々まで調べた。幸い僕自身は大丈夫だった。だがここに住んでいたら、いずれはどうにかしなくては。だがどうしたら。
考えているうちに3日が経った。
母の体が蝕まれてから我が家は暗い雰囲気に包まれていたのだ。
父さん、この家を出よう。
僕は言った。
しかしまだローンも残っているし、この状態で売るのは難しいだろうし、このままアパートを借りるとしたらローンも払いながら家賃も払うことになる。現実的に考えて、そんな余裕はうちにはないしな。
父はため息まじりに眉間を寄せ、困ったようにうつむいた。ふと僕は3日ほど庭を放置していたことに気づいた。今までの感じから3日なら数個の白い小山ができている頃だと思った。しかし庭に出て僕は愕然としたのだ。
なんだこれは。
僕は思わず大声を出して驚愕していた。そこには5体の白い人型が立っていた。それらにはまるで個性があるように、それぞれの思いでもあるように身をよじっていた。もちろん意志などないはずだ。だが不気味な人型は今にも動き出しそうに見えた。僕は震えながらしばらくそこを動けなかった。さらに母の横腹の状態はひどくなっていた。
手が生えてきているの。
泣き出しそうな声で母が言った。もう気が狂いそうだった。僕は外に出て屋根を見上げた。3体だと思っていたのだが、子供のような小さな個体がさらに2体生えていた。
この家はもうダメだ。
僕は庭の隅にある物置を開け、灯油のポリタンクを引っ張り出した。白い人型に灯油を振りかけ、家にも灯油をまいていった。母にも僕は灯油をかけた。こうしてやった方がきっと母のためにもなる。僕はそう思ったのだ。父もよく見ると耳のあたりが白くなっていた。父も手遅れなのだ。僕は父にも灯油をかけると、用意していたマッチをすって火を放った。火はすぐに燃え広がり、家中に広がった。両親も炎に包まれてもだえていた。僕は外に出ると燃える家を見つめていた。これでよかったんだ。屋根が崩れ、踊るようにして人型が落ちていく。庭も燃え、炎の中でうごめくようにして人型も形を崩していった。駆けつけた警官に僕は逮捕された。僕のやったことは放火殺人なのだ。でも正当な理由があったのだ。こうするしかなかったのだ。周辺住民からも確かに僕の言っていることは嘘ではないと聴取が取れたそうだが、証拠の白い人型は燃えて跡形もなくなっていた。それらの証言は周辺住民も少年をかばっているのだろうという解釈がなされ、僕は少年ではあったが重罪に値すると判決が下された。ひと夏という短い期間で
僕の家庭は崩壊し、僕の人生も奈落の底へと落ちてしまった。僕は今、高い塀に囲まれた施設の中で、白い人型が生えてくる悪夢を毎晩のように見ている。
投稿者、アラクレさん。生えてくるというお話でした。
まず1話目読ませていただきました。では次のお話参りたいと思います。
投稿者、和久井つぐみさん。水面より。古い扇風機は首を回して風を送るたびに、狭い部屋の中のカタカタと音を響かせていた。秋彦は寝苦しい夜の中、何度も浅い眠りと寝返りをベッドの上で繰り返す。開け放たれた窓からは時折近くの国道を走る車の音が風の代わりに入ってくるだけだった。
畜生、この暑いのになんで壊れるんだよ、エアコンのやつ。
夢ともうつつともわからない朦朧とした薄暗闇の中、秋彦の頭の中ではそんな泣き言めいたぼやきが繰り返されていた。カタカタカタと規則正しい音と一緒に部屋の中の熱い空気が風となって秋彦のもとに届く。
くそ、熱すぎるんだって。
それでも息苦しいほどの包み込むような熱気を払ってくれるのだけはありがたい。扇風機の首がゆっくりと足元の方へ向いたのに苛立つように、秋彦は大きく寝返りを打った。勢い余ってはみ出した左手の指先にベッドの金具が当たる。ほんの少しのひんやりとした感触に、秋彦はそのままの姿勢で夢の深みに引き込まれそうになっていた。眠気が全身を支配しようとしたその時、秋彦は突然襟首を恐ろしいほどの力で引き戻されるような感覚に襲われた。秋彦は身動きできぬ状態で総けだっていた。大きく見開かれた目に窓から差し込むわずかな光が家財道具の輪郭を闇の中に浮かび上がらせているのが映る。全身の神経がベッドからはみ出したままの自分の左手に痛いほどに集中しているのを秋彦は感じていた。ドクドクと心臓の音が枕にした右腕を通して耳に伝わってくる。誰かが秋彦の左手を掴んでいた。間違いない。身の毛がよだつほどに冷たい手がしっかりと秋彦の左手を握っているのだ。誰が握っているのか、ベッドの上に寝そべっている秋彦には見えなかった。体を少し動かせば見えるのかもしれない。しかし全身を駆け巡る恐怖が秋彦に動くことを拒否させていた。
お兄ちゃん、
その時、ベッドのそばで小さな女の子の声がした。震えて泣いているような声だった。ペタリと小さな子供の手がベッドの縁にかかったのを、明彦は悲鳴を上げることもできずに見ていた。
お兄ちゃん。
と、二度目の呼びかけの後、明彦の目の前に女の子の頭が少しずつ浮かび上がってくるのが見えた。綺麗に切り揃えられた前髪に続いて、女の子の真っ白な肌と黒いつぶらな瞳が闇の中に不自然に浮かび上がってきた。
お兄ちゃん、みーちゃん、帰りたいの。お家、帰りたいの。
口元は隠れたままだったが、はっきりとした幼い声が明彦の耳に届いた。みーちゃん。明彦の頭の中に遠い日の記憶が一気に湧き上がってくる。それは明彦が小学校に入ったばかりの夏休みの悲しい出来事だった。近所の仲のいい家族同士で近くの川に遊びに行った時、親がほんの少し目を離した隙に女の子が川に入ってしまったのだ。上流で雨が降ったのか、いつもの川よりほんの少しだけ水かさが増し、流れが速くなっていた。一番最初にそれに気づいたのが明彦だった。みーちゃん、危ないからこっちおいで。明彦も水の中に入って女の子に手を差し伸べた。明彦の声を聞きつけて大人たちが危険を察知した時はすでに遅かった。明彦と女の子が手をつないだ時、女の子は足を滑らせ深みにはまり水の中に沈んでしまったのだ。明彦も一緒に水の中に引き込まれたが、すぐに父親に助けられ事なきを得た。しかし、しっかり握ったはずの女の子の手は川の流れに引き離されてしまっていた。懸命の捜査にもかかわらず、女の子の遺体は見つかることはなかった。海まで流されてしまったのだろうと大人たちが言うたびに、明彦は心を痛めていた。そのことで誰も明彦を責める者がいなくても、もうすぐ4歳の誕生日を迎える頃の小さな女の子だった。明彦をお兄ちゃんと呼んで慕ってくれていた。本当の妹のように可愛がっていた女の子を、自分が手を離してしまったことで死なせてしまったことが明彦の心の枷になっていた。それから13年の月日が少しずつ明彦の心を癒し、女の子の事故を悲しい思い出にできるようになった今、目の前の恐怖が明彦の記憶を鮮明に蘇らせていた。
お兄ちゃん、寒いよ、冷たいよ。
ピシャリ。明彦の左手にありえない感触が伝わってきた。明彦は錆びついたおもちゃのようにぎこちない動きで少しだけ上体を動かし、ベッドの下の方を覗いてみる。水？明彦の部屋の中はベッドの縁ギリギリぐらいまで水で満たされていた。羽を半分まで水没させていた扇風機がバシャバシャと音を立てて水をかいていたが、それもすぐに水面下に姿を消してしまった。女の子に左手をつかまれたまま、明彦は部屋の中を見渡す。明彦が戸惑っている間にも水位は少しずつ上がっていくようだ。暗闇に慣れてきた目に、女の子の黒い髪が生き物のように水面に広がっているのが見えた。
秋彦の足元の水面にコプリコプリと小さな気泡が浮かんでいる。しかし秋彦を恐怖に凍らせたのは水の中にうごめく黒い影だった。水の中でスライムのように表面の輪郭をブヨブヨと変化させている。それは女の子の手を伝って確実に秋彦を目指してにじり寄ってきていたのだ。心臓の音が危険だと告げるようにドクンドクンと大きく鳴っているのを秋彦は感じていた。逃げようにも水面に没していない家具に移るには膝上位までに上がった水の中を渡っていかなければならない。うまく動けない水の中でこの黒いものに襲われたら、そう思う恐怖心が秋彦の足をすくませていた。そして何よりも女の子の手がしっかりと秋彦の手を捉えて離さないのだ。コプリコプリと湧き出る水泡はその形を徐々に大きくしていく。泡の表面が水面で壊れて消えるたびに恐ろしい声が秋彦の耳に飛び込んできた。
やっと見つけた。今度は逃すものか。
一人の声ではない。男も女も大人も子供も大勢の人の声がわやわやと自分の全身を取り巻いているような気がして、秋彦は必死に振り払おうと頭を振った。
お兄ちゃん、怖いよ怖いよ。
ベッドの縁をギュッと握って女の子が泣いていた。黒い塊は女の子の肩を覆い尽くすくらいに上昇していた。塊の表面から無数の小さな手が伸びては何かを求めるようにして水をかき、苦しげな顔が伸びては何かを叫ぶように大きく口を開けているのが見える。女の子はガチガチと歯を鳴らし震えて泣いていた。
お兄ちゃん助けて、怖いよ怖いよ。
誰がお前を助けるもんか。
黒い塊から突き出た無数の小さな頭が顔を歪ませて笑っている。
取り逃した男と一緒に水の底へ引きずり込んでくれるわ。
水の中の黒い塊が自分をも引きずり込もうとしているのを秋彦は知った。13年前、自分も女の子と一緒に川の中のこいつらに引きずり込まれる運命だったのかもしれないと思った瞬間、秋彦の中に悔やみきれない気持ちが蘇ってきた。自分が手を離したばかりに女の子はずっとこの得体の知れない恐ろしいものに取りつかれ浮かばれないままかと思うと涙がこみ上げてきた。その涙が秋彦の恐怖の戒めを解いた。秋彦はベッドの上に立て膝になると力任せに女の子の手を引いた。水の中に沈んでいる体に黒い塊がへばりついているせいか、小さな女の子の体なのにほんの少ししか持ち上げることはできなかった。
無駄だ。
あざけるような声が水面を揺らす。
絶対離さないから、今度は絶対離さねえって。
自分が手を離してしまったことで命を落としてしまった女の子のへの責の念が秋彦に闇に打ち勝つ勇気を与えてくれていた。女の子に張り付いた黒い塊の表面では手や顔が現れては消え、消えては現れるを繰り返し、秋彦の手のすぐそばまで這い寄ってきている。秋彦は思い切り女の子の手を引くのと同時に体を思い切り後ろに反らし、右手で壁のスイッチをまさぐった。電気がついた瞬間、乾いた断末魔のような叫びが部屋中に響き渡った。それと同時に
部屋を満たしていた水も、明彦の左手をずっと掴んでいた女の子も消え去ってしまっていた。明彦は自由になった左手をまじまじと見つめる。左手には間違いなく今までずっと手を握っていた女の子の冷たい小さな手の感覚が残っていた。高光と灯る蛍光灯の光のもと、明彦は力なくベッドにへたり込んだ。何事もなかったかのようにカタカタと音を鳴らしながら扇風機が送った風が耳元を通り抜けるとき、明彦は確かに聞いた。
お兄ちゃん、ありがとう。
女の子の嬉しそうな声を。明彦の胸に元気だった頃の女の子の姿が浮かんでくる。自分の姿を見つけて嬉しそうにいつも駆け寄ってきていた女の子の姿。
よかった、今度は助けられたんだ。
乾いたシーツの上に明彦の涙がポツポツと濡らしていた。
悪い悪い、女の子たちがどうしてもお前が入らないと嫌だって言うもんだからさ、今日は俺がおごるからなんとか盛り上げてくれ。
翌日、明彦は大学の友人に誘われて合コンに呼び出されていた。昨夜のこともあって夜に一人で部屋にいるのも嫌だった明彦に断る理由もなかった。友人や他の大学の女の子と酒を飲みながらワイワイと話すことで、明彦は恐怖で凝り固まった気持ちが少しずつ紛れていくのを感じていた。
ねえねえ、あの人かっこいいよね、明彦くん。私今夜モーションかけちゃおっかな。
明彦の向かいの席で合コン用にメイクと服に気合を入れまくった女子大学生のミキが隣の友人にそう耳打ちする。やめておいた方がいいよ。友人のテンションの低い答えにミキはなんで?といった表情をあからさまに見せた。
私ね、ちょっとだけ霊感あるんだけど、あの人やばい。ちっちゃな女の子がずっとあの人の手握って隣にいるの。
え?
と小さな声を上げてミキは向かいの席で楽しそうに話している明彦の姿を見た。その時、ここにいるはずもない小さな女の子の声をミキは聞いたような気がした。
絶対離れないよ。
投稿者和久井つぐみさん、水面よりというお話でした。
はい、というわけで2話目読ませていただきました。では、次のお話参りましょう。
投稿者ルーカさん、バス車内にて。このバスは通常の運行ルートを完全に外れて走っていた。気づいたのは私だけではない。会社帰りのサラリーマン風のスーツを着たおじさんは走行中のバスの通路をヨタヨタしながら運転席のところまで行き、
運転手さん、なんかいつもと違う道だよね、と聞いていた。
ああ、今日は国道で大きな事故があって通行止めなんで迂回ルートなんです。
バスの運転手はめんどくさそうにそう答えていた。これ以上話しかけてこっちも事故ったら危ないと思ったのか、おじさんもそれだけ聞いておとなしく私のすぐ後ろの席に戻っていった。このバスにはこのおじさんと運転席の後ろの席に座るおばあさん、通路を挟んで一番前の見晴らしのいい特等席に座る小学生くらいの男の子、一番後ろに座ってヘッドホンで音楽を聴いている男子学生、私の横右側の席にはベビーカーを持った若い母親と小さな女の子がいた。冬の夕闇は思うより早く車内を進んでピリッと寒い空気を漂わせていた。
ママ、お菓子！
隣の席の女の子が大声でそう言うと、母親は静かにねと言いながらクッキーを一つ渡していた。その光景を横目で捉えながら自然と笑みが漏れた。うちの子もほんの少し前まではこんなだったのにな。あっという間に大きくなってもう小学6年生になった。さてと今晩は何を作ろうかな。バスが遅れるようだったらカレーでいいかな。暗くなりつつある外の風景をぼんやり見ていると、バスは線路の向こう側、海沿いのプラントと長い煙突が並ぶ工場地帯に入っていた。
ありゃ、こんなとこ通るのか。
後ろのおじさんのつぶやきはすぐ前の席、私の耳まで聞こえてくる。バスは人っ子一人いない裏びれた工場を縫うように走っていた。港に停泊する異国からであろう運搬船が暗くなりつつある空に大きな影を落としていた。
ピンポン。
静まり返った車内に響き渡ったのはその時だった。一番前の男の子が停車ブザーを押し、前方次止まりますのランプが点灯する。その音に驚いたのか、うとうと仕掛けていた隣の女の子が泣き出した。
ほら、愛ちゃん、泣かないの。
若い母親は必死であやすが、泣き声は大きくなっていくばかり。その悲痛な泣き声がバスいっぱいに響き渡った。こんなところにバス停なんてあるのかしら。そう思っていると、バスは徐々にスピードを落とし、さびれたバス停の前で止まった。稼働していないプラント工場と大きな空き地前の道路にポツンとあるバス停留所だった。バスが止まると同時に前方を向いて座っていた一番前の席の男の子がつくっと立ち上がった。そのままドアの方まで行くのかと思いきや、通路でピタッと止まり、まるで駒送りのようにゆっくり振り返った。男の子の目は後方で音楽を聴くのに没頭している若者を捉えた。と次の瞬間には泣いてぐずっている女の子とその母親を、そして少しだけ首を回して私の後方のおじさん、それから目線をずらして私を見た。その視線と目を合わせた私の背中に旋律が駆け抜けた。その視線はブラックホールのように底なしで吸い込まれるような気がするほど深くて気味が悪かった。大きく開かれたその目は一切の感情をかき消し、得体の知れない輝きさえも放っていた。私と視線を交えたのはほんの数秒だった。私の中に少しも興味を見出せなかったかのように、その子の視線は
次を狙う獲物のごとく宙をさまよった。最後にその子の目が捉えたのは一番前に座るおばあさんだった。気のせいか大きな目が一段と見開かれたような気がした。みじろぎもせずにじっと座っていたおばあさんは今も運転手の向こうの窓を見つめたままだ。男の子は全身をおばあさんの方に向けると右腕を持ち上げておばあさんの方に手を差し伸ばした。その手に気づいたおばあさんはびっくりして困惑した表情を見せたが、男の子を見ると固まったように表情がなくなった。そして差し出された小さな手を握るとひどく呪い動作で立ち上がった。二人は手をつないだまま前方ドアから降りていった。すると私の横で大泣きしていた女の子はピタッと泣き止んですやすやと眠ってしまった。あらら、おかしな子。母親は一人つぶやいたもののほっとしたようだった。なんだかすごく不自然な感じがしたので目が離せなかった私は車窓からずっと二人が歩いていくのを目で追っていった。二人は無言のまま倉庫の間を海の方に向かって歩いていく。その間もずっと手をつないだままだったが、急ぐでもなくゆっくりした動作だった。もし違う場所で見たら仲の良い祖母と孫と映ったのかもしれない。でも初めに見せた困ったような戸惑いの表情はおばあさんにとって見も知らない子供だったのではないかという念を抱かせた。確かにあの男の子の表情からは悪意は感じられなかったけれど、なぜこれほどまでにあの子に注目してしまうのかわからなかった。ただそのあどけなさの中にすごく危険なものを感じたのだ。二人の姿はだんだんと遠ざかり、無機質な高い建物と闇の間に消えて見えなくなろうとしていた。その時、青白い一筋の閃光が上空から降りてきて二人の姿を照らした。闇に包まれて見えなくなりそうだった二人の姿は今やくっきりとした輪郭を見せていた。その光に包まれたおばあさんと男の子は手をつないだままふわっと浮き上がり、そのまま空高く上がったかと思うと一瞬にして光とともに消えた。あっという間の出来事だった。何事もなかったかのように静寂を装う窓の外は潮風を含んだ重たい空気さえも微動だにしていないように見えた。えっと後ろのおじさんの戸惑いのため息で我に返った。おじさんは呆然と窓の外を覗き込んでいるので私と同じ光景を見たに違いない。窓のガラスに映る私と目が合うとなぜか急いで視線を外した。他に気づいた人はいなさそうだった。車内には静けさがあるだけだった。バスはまだ発車する様子がなく前方ドアは開いたままだった。まだ出ないんですか。業を煮やした後ろのおじさんがイライラした口調で怒鳴るように運転手に尋ねた。すいませんね、時間の調節してるんですよ。運転手は反対にのんびりと応答した。私は心の中で早く早くドアを閉めて出発してと叫んでいた。あの男の子が帰ってくるかもしれないと想像し、空恐ろしかったのだ。きっと後ろのおじさんも同じことを考えていたに違いない。おじさんのガタガタガタと小刻みに震える足の音がそれを物語っていた。数分もせずバスは何事もなかったかのようにドアを閉めて走り出した。サラリーマンのおじさんはバスが住宅街に入っていくと飛ぶようにしてバスを降りて走り去っていった。
母親と子供も学生も降りていき、一番最後に残された私も終点で降りる支度をした。バスはまだ動いていたが、一刻も早く降りたくてよろめきながらも後方ドアへ近づいた。終点には何人か乗客が待っていて、折り返すこのバスを待っていた。私は扉が開くや否や体を斜めにしてバスから降りようとした。前方ドアでは何人かの人たちが列を作って運賃を支払って乗車しようとしているところだった。ちらっとそちらの方へ顔を向けた時、危うくドアから転げ落ちそうになった。一番前に並んでいた男の子がさっきおばあさんと共に消えたあの子だったのだ。男の子は再び運賃を払い、一番前の席に座った。投稿者ルーカさん、バス車内にてというお話でした。では、次で、私最後のお話となります。4番手の私が、4番目の、私の中の、4話読むということで、最後のお話となります。それでは次のお話参りましょう。投稿者モランさん、柱の子。僕はフォレストリーウィンドという団地に住んでいた。山を切り崩した坂に沿うようにマンションが4つ建っていた。どれも形や色がバラバラで向きもデタラメだった。団地に住んでいない同級生からはモアイと呼ばれていた。校庭で遅くまで遊んでいて、錆びたチャイムの音を聞いて慌てて帰っていくと、確かに僕の団地はモアイに見えた。山から降りてきた四角い生き物が互いにそっぽを向いているようだった。僕の家族や友達が住んでいたところは坂の中腹にある一番大きな建物で、遊び仲間が4人いた。向かいには一人暮らしの人や子供のいない夫婦が住んでいる2番目に大きい建物があって、よく女の人が「うんこ!」と怒鳴る声が聞こえてきた。坂の下にある平たい3階までしかない建物は老人ばかり住んでいて静かだった。一番山側の高いところに黒い壁の建物があった。僕たちは呪いの館と呼んでいたけど、母さんに言わせると高級な価格帯らしい。山を切り崩している時に土砂崩れがあって人の骨が出てきた。その後工場現場で事故が起きたらしい。そこの壁だけ黒いのは呪いを避けるためだと同じ団地の友達同士で話していた。誰が先に聞いたのかわからないけれど、誰でも知っていた。僕たちはそれぞれの建物の主を決めていた。呪いの建物は人ではない悪いものが主になっていて、勝つのは難しい。僕たちの建物の主は少年サッカーの先生もやってて、喧嘩も強くて幽霊も追い払ったことがあるという友達の兄さん。向かいの建物はよく窓を開けて怒鳴り声を響かせている目の細い女の人、 通称ひもパン。よくベランダに赤いひもみたいなパンツを干していたからだ。ひもパンは一緒に住んでる優しそうなおじさんをしょっちゅう怒鳴りつけていた。坂の下の老人マンションの主はいつも骸骨みたいな怖い目で入り口のベンチに座って広場をにらみつけているおじいさんだった。団地の真ん中にはタイルが敷かれた広場があった。広場の真ん中にはフォレストリーウィンドと団地の名前が刻まれた銀色の細い柱があり、柱の上には銀色の女の子が座っていた。僕たちはこの広場で柱を陣地にした鬼ごっこをやった。遊び方は鬼が捕まえた捕虜を柱に集める。捕虜の仲間が柱にタッチしたら脱獄成功。脱獄が始まったら鬼も柱から急いで離れなければいけない。柱の下に最後まで残っていたやつは鬼か捕虜かに関わらず、次に誰かが来るまで呪いで動けなくなる。次に近づいてきたやつは柱の下にいるやつに捕まるまでに柱の周りを3回回って触らず結べと唱えながら団地名のプレートに触れれば呪いが解けて、その2人はゲームクリアになって次の鬼と捕虜を指名できる。失敗したらその2人が今度は鬼になる。最後まで柱に残ったやつは罰ゲームがあった。みんなのランドセルを運んだり好きな女子に告白するとかだ。ある日、捕虜になった奴らが柱を見て騒ぎ出した。女の子が前とは別の方向を見ていると、もちろん見間違いだとか怖いとかでみんな面白がって騒ぎ出して鬼ごっこは中断した。確かに別の方向を見ているような気もしたが、そもそも最初はどこを見ていたのかちゃんと覚えているやつはいなかった。僕たちが初めて騒いだ日、女の子は呪いの館を見ていた。しばらくして学校から帰ると呪いの館にある花壇にロープが張られていた。お母さんは人が死んだと言っていた。ロープのそばで何かを見たと言い出すやつもいて、僕たちは呪いの館に近づかなくなった。黒い建物は山を背負って坂の下にのしかかってくるように見えた。呪いの館からロープが外されてからもしばらくは夏の暑さをよけて遊ぶときは誰かの家でゲームをやった。それでもセミの鳴き声が変わって先生が遠足のプリントを回し出す頃にはまた僕たちは鬼ごっこをやることにした。久しぶりに広場に集まった奴らが、あっと声を上げた。上を見たまま口を開けていた。柱が変だった。いつからか女の子が僕たちの建物を見ていた。秋の遠足で僕たちはバスに乗って海岸沿いを歩いた。一人の友達が松林に用を足しに行ったきり帰ってこなかった。一人が引っ越していき、前より仲間は減ったけれど僕たちは冬休みに入ってもよく遊んでいた。広場の女の子の話は秘密になっていた。親や先生や他の友達に話せばその女の子に呪われると誰からともなく言い出したのだ。僕は家族を守りたかったから誰にも話さなかった。誰ももう鬼ごっこをやりたいと言わなかった。僕たちは柱とその向こうにある黒い建物を見たくなかった。でも時々女の子がどこを見ているかを報告し合っていた。5年生になってクラス替えがあった。 僕たちは前ほどは一緒に遊ばなくなっていた。学校では話すし遊んでいたが、マンションでは遊ばなかった。ある日、一番仲のいい友達が怖い顔をして家に来た。女の子が僕たちのいる建物の向かいを見ているという。女の子は赤いひもパンが下がった建物を見ていた。それから僕たちは向かいの建物で何か変なことがないかを調べたり報告するようになった。でも変わったことといえば、ひもパンの怒鳴り声が聞こえてこないくらいだった。友達の一人が勇気を出してひもパンと暮らしている優しそうなおじさんに聞いてみたが、特に変わりはないという。相変わらずベランダに赤いパンツは干しているし、やはりひもパンはおとなしくしているだけらしい。おじさんに聞かれて、友達は柱に座っている女の子の話をした。おじさんは友達の話をバカにせず、うなずきながら聞いてくれた。挨拶をして階段を上がっていくおじさんを見ながら、友達はなるほどと合点が言ったという。おじさんのスーツは尻のあたりが茶色く汚れていて汚かったそうだ。あれはうちの母さんだって怒る、と友達は笑っていた。謎が解けないまま、僕はその友達とひもパンのベランダを眺めた。洗濯物を取り込むおじさんと目が合うと、おじさんは笑って挨拶してくれた。呪いは出なかった。友達と僕は柱にいる女の子を怖がるのをやめて構造を調べた。女の子が方向を変えるのは、どこかが緩くて回るような構造をしているからだ。鬼ごっこでタッチするネームプレートまではよくみんなで掴んだりよじ登ったり蹴飛ばしたりしていたから、とても丈夫で動かないことは分かっていた。丈夫に緩そうな場所を見つけた。女の子が腰掛けている場所の近くに、公園の回るジャングルジムみたいな部分があったのだ。よじ登りながら手で確かめていたが、手応えが重すぎて一人で回すのは無理だった。でも今度またうちの建物に向いたら二人で回そう、と約束した。友達が柱の下で見つかった。しばらく姿を見なくなり、風邪をひいたのだと僕は思っていた。友達は死んだ。友達は柱にすがりついたまま落ちたような格好だったという。柱の上を確認する。銀色の顔を、僕たちの建物を見ていた。僕は家族に建物を見ている女の子の話をした。たかが象で怖がるとはバカバカしい、と父さんは怒って、母さんは黙っていなさい、と僕に言った。友達は多分一人で柱を回そうとしたのだ。僕が柱を見上げていると、おじさんが来て、残念だったね、と声をかけてくれた。おじさんも柱を見て、まだ向きが変わらないな、と言って、マンションの階段を登っていた。友達が言った通り、スーツの尻が汚れている。うんこ!というひもパンの怒鳴り声を思い出した。別にひもパンなんかどうでもいいのに、涙が出てきた。僕は、あの鬼ごっこが好きだった。最後の一人はやったことがない。どうしてもっとみんなと遊ばなかったんだろう。僕は柱の下で立ち尽くしていた。授業中に僕は呼び出された。校長先生のいる部屋で怖い顔をした警察の人たちに囲まれて、何を見て誰と話したのか、何を話したのかを説明した。おじさんやひもパンの怒鳴り声のことまで聞かれた。 しばらくして僕は泣きながら迎えに来た母さんに抱えられるようにして家に帰った。それからはおじさんとも会わず、マンションに残っていた他の友達ともあまり話せなくなり、6年生になる前に僕の家は引っ越しした。最後に見た時、柱の少女はどの建物も向いていなかった。黒い建物の脇を見つめていた。切り通した山の暗い影の向こう、木々の間を。銀色の表面は影で塗りつぶされて、真っ黒な顔が山を向いていた。後から僕はフォレストリーウィンドについて少し調べた。おじさんは僕より先にマンションからいなくなっていた。ひもパンもずっと前から部屋からいなくなっていたという。発覚したのはひもパンの家族が捜索願いを出したからだ。浴槽などに残された後から何かがあったことは確かだとニュースでもほのめかしていた。僕が得た情報は断片的で、おじさんが変質者だったという噂までインターネットで見つけた。僕が知っているのは、おじさんやひもパンが今どこにいるのかということだ。多分暗い木々の向こう。でも見つければあの女の子はまた誰かを見てしまう。だから僕は何も言わない。投稿者モランさん。柱の子というお話でした。はい、というわけで、私の読むお話はこれで終わりとなります。はい、はい、スタート了解です。というわけで、緊張して本当にすいませんでした。というか、はい、この雰囲気を壊さずに、少しだけレス読みをさせていただきたいと思います。はい、音量が小さめということで、ああ大変申し訳ありませんでした。ちょっと聞きづらかったですかね。あの音割れ防止のために若干音を絞り気味にしたのですけれども、お聞き苦しい点が多々あったかと思いますが、本当に申し訳ございません。44番さん、皆さんはじめまして、正座して聞きますということでありがとうございます。あの、うん、足がしびれてしまうので正座はあのなんだろう、じゃあ逆さまになってっていうのも遅いので、足を崩してください。わかんない。46番さん、これは絶対チョコラータのグリーンデイによるスタンド攻撃に間違いない。なん全然わからない。はい、僕は多すぎだって。うん、若干まあそういう点もありました。秋彦多すぎだって。うん、ちょっとねゲシュタルト崩壊しそうにもなりましたけれども、楽しかったです。絶対話さねえって。秋彦さんの正体はこしな読めない、シローさんだったんです。そうらしいですね。はい、51番さん、イアさんお久です、聞かせていただきますということでありがとうございます。よろしくおね、もう終わる、すいません、ありがとうございます。52番さん、
階段と少年の相性の良さは半端ないなということで、そうですね、なんだかね、でもこの4話はね、イサムさんが、もちろん選んでくださって投げてくださったお話なのですけれども、はい、いい感じでね読めたんじゃないかな、どうなんだろうなっていうことで、はい、まあこの創作怪談朗読リレーに、参加させていただきました。とっても楽しかったです。ただやはりね緊張して、今もまだ緊張しているんですけれども、まだね、他にもたくさん読まれる方がいらっしゃいますし、この後も皆さん楽しんでいってください。本当に、今回ねイサムさんがこういう朗読企画っていうのをねされまして、そこにちょっとよろしければ私も出させてくださいっていうことで、こういう風に、放送する機会をいただきまして、ね、それをこうやって聞いてくださっているリスナーさんと本当にありがとうございました。楽しかったです。53番さんいい朗読でしたということでありがとうございます。ちょっとなんかすごい、よかった、ダメだよなっていう、すいませんでした、本当にありがとうございます。54番さん、皆さんこの後反省会放送するんでしょ、しません、寝ます。はい、ということで、まあいろいろと反省点はあるんですけれども、この後も、私もねこの創作怪談朗読リレーのラジオを楽しく一視聴者として楽しんでいきたいなと思っております。はい、というわけでね、創作怪談朗読リレー B グループ4番手読み手ユアということでやらせていただきました。こういう貴重な企画に出れて本当に楽しかったです。この後も皆さんお楽しみください。それでは、私はこの辺で失礼いたします。この後も引き続き、創作怪談朗読リレーをお楽しみください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。